はい、では、61章ですね。で、61章でもあれですね、あのエルサレムが、この廃墟となっているところが、この回復するという、まあ、内容に今なって、いるんですけれどもですね、いるんですけれども、ここで、イエス様が、このことを、まあ、この行っていかれるという、まあ、有名な、この聖書のね、あの予言のイエス様についての予言が書いてあります、最初にね。はい、神である主の霊が私の上にある、貧しい人には人に良い知らせを伝えるため、心の傷ついたものを癒すため、主は私に油を注ぎ私を使わされた、囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年、我らの神の復讐の日を告げ、すべての嘆き悲しむ者を慰めるために、シオンの嘆き悲しむ者たちに灰の代わりに、頭の飾りを、ね、嘆きの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるために、彼らは義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれると。でこのようにね、今このエルサレムにいる廃墟の中で打ちひしがれている人々が、悲しんでいる人たちが、この、有名な言葉ですね、この灰の代わりに頭 の, かあの飾りですね、嘆きの代わりに喜びの、このように慰めが与えられるんですが、与えてくださる方がこの主の霊を受けた私であると、このように言っているわけですね。なのでここをユダヤ人たちが読んでて、イエス様が現れたと言った時にびっくりするわけですよ。びっくりされちゃったんだけど今で、イエス様がバプテスマを、まあ、受けられた時に鳩のような形をして聖霊が、まあ、下ってくださってですね、そして聖霊に導かれて、書いてますね、この福音書に書いてます、そして悔い改めなさい、天の御国が近づきましたと宣言をしてくださったわけなんです。で、貧しい人とここに書いてありますけれども、あの必ずしも物理的な貧しさを言っているだけではありません。あの例えば詩編の中には、私は貧しいものですというふうにね、ダビデが言ってて、ダビデ王なのに貧しいものって言ってるんですよ。だからつまり心の貧しさ、霊の貧しさ、だから心の貧しいものは幸いですとイエス様が言われたわけですね。そして心の 傷ついたものを癒すとです、ね、この傷という言葉は、この私たちが言っているようなその心理学的な傷、も含まれるかもしれないけども、罪から来る傷ですね、あの聖書的には、エレミア書に書いてあるね、これ罪を犯したことによって傷を負っているわけですよ。だからイエス様は傷を受けたわけです。その罪からの癒しですね、罪の癒し、そして平安が与えられる。で、油が注がれて、主は私に油を注ぐ、これが油を注がれたものっていうのがメシア、ハマシアクっていうんですけども、メシア、キリストのことですね。油を注がれて私を使わされたと。囚われ人とか囚人とか書いてますけれども、これあの霊的にね、悪霊からの追い出しっていうのがこれによってこれ実現していってるわけなんですよね。この囚われている人が釈放を告げられるっていうのは、この悪霊からの追い出しもここに予言されているわけです。そしてね、イエス様がナザレでこれを読んでたんですよね。主の恵みの時、年っていうところでやめちゃったんですよ、イエス様が。復讐の方を言ってないんですね。で、実現しましたと、恵みの年で終わって。これが、だから、ここまでで書輪が終わってるんです。再臨が、この復讐の日になるわけですね。で、これをもってエルサレムが回復するわけです。だから、イエス様が戻って、まあ、来られるわけですね。これからの話で、ここ次その後はね。で、彼らは、4節いきますよ。彼らは昔の廃墟を建て直し、かつての荒れ跡を復興し、廃墟の町々、世々の荒れ跡を一新する。他国の人は立って、あなた方の羊の群れを飼い、異国の民があなた方の農夫となり、ぶどう作りとなると。今までは彼らは奴隷だったんですよね、このバビロンにいた時にね。けれども今はそうではなくて、他国の人たちが自分たちが他国の人たちを雇うような形になるわけですね。しかしあなた方は主の祭司と呼ばれ、我の神に仕えるものと言われる。あなた方は国々の財宝を味わい、彼らの富を誇る。 あなた方は恥に変えて2倍のものを受け、人々は侮辱に変えてその分け前に喜び歌う。それゆえ人々は自分の地で2倍のものを所有し、とこしえの喜びが自分のものとなるということで、ここでこの祭司と呼ばれるというのが大きいですね。もともと出エジプト記のところに、シナイ山のところに彼らが集められて、あなた方は宝の民となって祭司の王国となるというふうに書いてます。祭司の王国というのはどういうことを意味しているかちょっと説明しますね。祭司というのは神と人の間を取り持つものですね。神のため、神の前に人々を代表して、民を代表して出ていき、で今度は人々に対して神を表していくわけなんです。でそういう集団が、この祭司の集団がいればどうなるかといったら、神が王となった国ができるわけなんです。わかります？神を王としての統治がね、支配が、影響がこの人々の間に広まっていくことになるわけなんです。でこれが祭司の意味であって、なのである意味で、ね、このアダムがね作られた時の目的もある意味で祭司ですよ。だからつまり、被造物に対して万物を支配しなさいと神により頼みながら、そして神の知恵をいただきながら、神様と交わっている中で、その自分が神様の言うことを聞いて従っているから、アダムが、まあ、万物の王としてね、この支配をすることができて、祭司の、まあ、ある意味で王国ですよね。そうするとそうですよね。でこれがキリスト者も、そのイスラエルに対して証明が、これキリストにあって、異邦人もそういう証明を受けたわけなんです。だから教会に対してもあなた方は王となって祭司となるというふうに言われていて、でペテロの第一の手紙で、あなた方は祭司の王国ですよと、聖なる国民ですよと、このように言われているわけなんです。なので私たちがそういう自負というか特権というか、なんていうのかな、証明を受けてる。私、皆さんの生活がそのものがですね、もう神様のこの影響がですね、この広がっていくために用いられている器になっている。この祭司として、祭司は結局は神の前に出て奉仕をすることが祭司です。だからさっきの話に戻って、礼拝を捧げる、そして神様の前に出て、いつも神様につながって交わっていることによって、周りの人たちにこの神様の支配が広がっていくようになるわけなんです。でこれがこのあなた方は祭司となるとこう言っているわけなんですよね。誠に私は主、公正を愛し不法な略奪を憎む。私は真実をもって彼らの技に報い、永遠の契約を彼らと結ぶ。彼らの子孫は国々のうちで、末裔は諸国の民のうちで知れ渡る。彼らを見る者は皆、彼らが主に祝福された子孫であることを認めるということで、神様の支配を受けているイスラエルの民がですね、このようにして、この契約を結ばれて、そしてかつ他の人たちが、この人たちは本当に主に祝福された子孫だというふうに認めるようになると。でここまでの幻をね、イザヤが見て、今度は喜んでるわけですよ。イザヤが、イザヤの神への賛美がついて書いてます。私は主にあって大いに楽しみ、私の魂も私の神にあって喜ぶ。主が私に救いの衣を着せ、正義の街灯をまとわせ、花婿のように栄冠をかぶらせ、花嫁のように宝玉で飾ってくださるからだ。地が芽を出し、園がまかれた種を芽生えさせるように、神である主が正義と賛美をすべての国々の前に芽生えさせるからだということで、神様の救いがあり、そしてこの何ですかね、正義があって、そして賛美が、これがもう世界中で国々すべて、この世界中を、そうですね、世界中で芽生えていくという世界になっていきます。でここまでの御国のもう素晴らしさがあるんですけど、そこに至るまでですね、この62章では私は黙っていないと。この私というのは神ご自身であり、キリストご自身であり、そしてその使命を受けている私たちも、いるんだということになるわけです。ですね、ちょっと待ってくださいね、原稿を見ますね。シオンのために私は黙っていない、エルサレムのために沈黙しない、 その義が明るく光を放ち、その救いが松明のように燃えるまでは、その時国々はあなたの義を、すべての王があなた方の栄光を見る。その時あなたは新しい名で呼ばれる。主の御口が名付けるまで、
名付ける名で
、はい、黙っていない、沈黙しない、義が来るまで、救いが来るまでと。これ本当にこの情熱をですね、私持つ必要があります。ここまでの救い、ここまでの救いの完成だけれども、世に生きているとなんかそのようなものが見えないし、でもういいやと、まあ、諦めてしまう、まあ、誘惑というか疲れ切ってしまうというか。でもこのヘブル書に書いてあるけれども、疲れてはいけない、ね、弱った足をしっかり伸ばしなさいと、立ちなさいと、まあ、リハビリのようなもんですよね。この弱ってしまったクリスチャンたちに対して、このね、あの日本だとすごい手厚い保護でね、この入院の期間が長いけど、アメリカに住んだ時にびっくりしましたね。あ、24時間ぐらいしか経ってない赤ちゃんを持ってるお母さんがもうすでにね退院してるみたいなね。あの動かすことによって癒す、そうですね。そういうこのありますよね。で今ここで黙ってないってのはそういうことなんです。ここで、まだその時を見る時まで、そのエルサレム、イスラエル、この救われた姿を思いながら話し続けるんですよ。私たちもそうです。イエス様の姿を見続けながら話し続けて、黙ってはいけないわけなんですね。そしてあなたは主の手にある輝かしい冠となり、あ、そしてごめんなさい、その前に、3節の前に2節ね、新しい名で呼ばれる。これも教会に対しての約束になっています。新しい名、どこだっけ、サルディスの教会かな、ちょっと待ってくださいね。そうですね、サルディスかな、2章の17節ですね、黙示録のね。また白い石を与える、その石にはそれを受ける者の名のほかは誰も知らない、新しい名が記されているということで、この名前が変わるっていうか、新しい名になるっていうのは、この新しいっていうのはもう本当に神とのこの関係ね、新しい関係に入るということで、名っていうのはアイデンティティというか、この自分のもうこのコアになる、こう核になるようなところですね。これが新しい名に呼ばれるようになるよと、でこのように神様がおっしゃってくださっています。その時まで諦めるなということですね。諦めないっていうところでは、第二テモテの4章の1節2節ですね、ありますけれども、そこでこの御国を持ってね、おごそかに命じるとテモテに言ってるんですね。パウロが御言葉を述べ伝えなさい、時が良くても悪くてもしっかりやりなさい、忍耐の限りを尽くし絶えず教えながら戒め、責め、また進めなさいとあります。では続けて読むと、この新しい名をつけるっていう続きですね。3節、あなたは主の手にある輝かしい冠となり、あなたの神の手のひらにある王の被物となる。あなたはもう見捨てられたと言わず、あなたの土地は荒れ果てていると呼ばれない。これは古い名前なんですよ。これ見捨てられた、荒れ果てているっていう名前なんですよ。かえってあなたは、あなたの喜びは彼女にあると呼ばれ、これ新しい名ですね。あなたの国は夫のある国と呼ばれる。それは主の喜びがあなたにあり、あなたの夫が国が夫を得るからである。で若い男が若い女の夫になるように、あなたの息子たちはあなたの夫となる。花婿が花嫁を喜ぶように、あなたの神はあなたを喜ぶというふうに、この、まあ、夫と結ばれている女のようにね、こうなるんだという、このあと見捨てられたというのではなくて、あれやってるともう言われないようになっていくと。皆さんがどういう名を持っているでしょうか。皆さんがこの、ま、神様に見捨てられているっていうふうに思ってしまっているのであれば、まだ古い名なんですよ。この神様の愛をですね、どれほどじゃなくて、神様の愛をもう受けてるんですよね。受けてるから新しい名にこの呼ばれるようになるんですよ。新しくされてるんですね。 本当に夫のある国、この私の喜びは彼女、私に、あの、自分の名前入れてみてください。私の喜びは、神様から言われてるんですね。で、こういう喜びの中に生きていく必要がある。これが御心です。そして、エルサレムよ、私はあなたの城壁の上に見張り番を置いた。終日終夜、彼らは一日も一時も黙ってはいない、ね、ならない。思い起こしていただこうと、主に求める者たちを休んではならない。主を休ませてはならない。主がエルサレムを固く立て、この地の誉れとするまでというふうに、黙っているなと主を求める者たちよと。休んでいてはいけないと、主を休ませてはいけないって。これが、さっきの話の続きですね。この見張り番っていうのは、この、外敵が来るのを見張ってるわけですよ。で、この城壁の上にからね、見張り塔のところから見て、こう来るんだったら、来ましたとこに言って。で、私たちも同じように、この遥か先の、この神のかのようですね、神の国をですね、見て、この見張っているわけなんです。そして、この、どんな時にもそれを見、この、さっきね、この聖書予言の成就の話がありましたけれども、このいろんなこの兆しがあったりとか、印があったりとか、別にこのね、世界情勢だけじゃなくてね、自分たちの生活の周りでもそうですよ。もう人のこの悪っていうのはますます増してきて、悪くなってって、いくわけじゃないですか。試練があるじゃないですか。いろんな意味で。教会の中でもあるし。で、そういうのも全部含めて見張っていく必要があります。その視点に立って物事を見ている。その視点がなければですね、結局世の中と同じような見方になっていって、そして人間的な見方をしていって、例えばペテロがですね、良かれと思ってね、このイエス様が十字架に疲れるっていう時に、そんなことがあってはいけませんっていさめてね、どっちが主だよっていうね、だから下がれ、なんて言いました、サタンなんだよね。引き下がれだ。サタンだよ、サタン。良かれと思って言ってるヒューマニスティックな人間的なね、良かれと思うのがサタンから来てんだよ。あ、ごめんね。サタンから来てる。こういうものにとらわれないでいるっていうのは、この見張り台にいるっていう必要がありますね。で、主は右の手と力強い腕によって誓われた。私はあなたの穀物を再び敵に食物としては与えない。力強い腕っていうのはね、このイスラエル人が聞くとね、出エジプトを思い出すんですよ。右の腕で私はあなたを出すってね。で、それによってもう他の敵に食物として与えられない。これミディアン人にね、食われまくってたギデオンの時代のあの時のことを思い出せばいいですけれども、ああいう感じでせっかく育ててもどっかに取られていっちゃう。今だって試練を受けてますね、イスラエルは。ガザからの風船爆弾でね、焼けってね、焼け野原になっちゃってね、周辺だけね。だけども、まだその、成就してないわけですよ。ね。で、取り入れをした者が、それを食べて、主を褒めたたえ、葡萄を取り集めた者が、私の聖所の庭でそれを踏む。すごいですね、素晴らしいですね、これ。取り集めて踏むと。もう本当に神様の、そうですね。え、何？え、旧説だよ、今。8節読んでなかった？後半読んでなかった？あなたが労して作った新しいブドウ酒を異国の民が飲むことはない。まあ、これなんか読んだつもりで今解説してしまいましたが、はい。ですね。そして10節いきます。通れ通れ城門を、この民の道を備えよ。整えよ。で、盛り上げ、土を盛り上げて、王子を作れ。石を除いて、諸々の民の上に旗を掲げよ。見よ、主は地の果てに聞かせられた。娘、シオンに言え。見よ、あなたの救いが来る。見よ、あなたの報いは主と共にあり、その報酬は主の前にあると。彼らは聖なる民、主にあがなわれた者と呼ばれ、あなたは追い求められる者、見捨てられることのない都と呼ばれると。はい。ここで、城門を通れ通れっていうのはこれエルサレムの城門ですよね。で、道を整えようっていうのはそこにまで行く都登りの道であります。で、王子という言葉というのが、英語だとハイウェイと言いますけど、まさに文字通りのハイウェイなんですよ。航路って言ってもいいかもしれませんが、当時デコボコであったところをこうやって、その当時はね、アスファルトじゃなくて、鳴らすわけですよ、要は地面をね。 地面を鳴らしてね、そしてこう高くなっているところで、この王子という言葉がイザヤが大好きな言葉で何度も何度も言ってきます。そして地に散らばっているこの、ユダヤ人たちが、このイスラエルのご自分の民がですね、をあがなってですね、エルサレムに戻って礼拝をすることができるように、このしていくという時にこれをたくさん出てくるわけですよ。旗を掲げるっていうのはもう本当にこう征服していくっていうね、あの勝利の旗ですよね。で、そして地の果てからね、こう戻ってくる。そしてここで報いが主と共にありますよって書いてます。で、これがイエス様が言われる言葉でもあって、黙示録の22章のこのところに、この報いがあるというふうに書いてあります。で、私たちが本当にイエス様に仕えていくとき、主に仕えていくときにですね、報いがあるんだってことを忘れないでください。でその報いっていうのはですね、老人みたいなものじゃないんですよ。はっきり言ってイエス様は私たち必要としてない。神は、ね、私たちがいなければできないってことじゃなくて、恵みとして与えます。ちょうどちっちゃな子供にこれ買ってきてですね、自分がやったらもう相当楽なんですよ、簡単なんだよ。けれどもその神様の恵みの働きにね、私たちを加えてこの素晴らしさを知るために報いを与えてくるね。どうですか、このね、これ買ってきてって言ったらね、はい、お小遣いあげるよってこうやるじゃないですか、ちっちゃな子にね、あんぐらいのものです。そんなもんですよ。だから愛してるから恵みを与えてるんです、神様。報いでさえが恵みなんです、ね、で、こうやって報いが共にある。だから私たちこのね視点を失ってしまうと、人のためにやっちゃうんですね。そうですね、人のためにやったらミニストリーは絶対うまくいきません。だってイエス様があれだけ尽くしたのに無駄になるような感じじゃないですか。最後ののしられて十字架つけられていくわけでしょ。でミニストリーってのはそういうものです。で誰にやってるのか、誰が報酬してくれるの、報酬を与えてくれるのか、イエス様ですね。ということで前半部分をここで終わってですね、一度お祈りして、ご飯食べましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます、本当に、ご飯を食べる前に霊の糧を与えてくださったことを感謝します。本当に、この、今神の御国と、あとあなたの木の、この、まあ、一部をですね、本当に読ませていただきまして、そして、神様、これからこの後半部分を見ていきますけれども、主よ、どうぞ私たちにこのいつも見張りのこの思いを与えてくださって、決して眠るようなものじゃなくて目を覚ましているものとして生かしてくださいますようによろしくお願いいたします。主よ、そしてご飯もありがとうございます。これから食べながら交わりをしていきますけれども、本当にこの肉の糧も与えてくださって感謝いたします。その中で本当に あなたとの、この平和の交わりというか、この互いの交わりを祝福してくださいますようお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。